お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
こんにちは。今月もビーバオペラの時間がやってまいりました。プレゼンターの大竹彩子です。本日はこれまでなかなかご紹介する機会のなかった作曲家ジャコモ・マイアベーアについてお話ししてみたいと思います。ジャコモ・マイアベーアは18世紀末にドイツで生まれたユダヤ系作曲家で、19世紀前半とりわけフランスのパリでフランスオペラの作曲家として名を馳せた人物。代表作にはユグノー教徒、ディノラー、悪魔のロベール、アフリカの女などが挙げられます。生っ粋のオペラ作曲家で、また生前には彼の作品は莫大な人気を博したそうなのですが、死後の評価は思わしくなく、あるいは単純に徐々に忘れ去られていってしまったということなのか、現在ではマイアベーア作品の上演機会はおそらく世界中で見ても多くはありません。特に日本やオーストラリアではなかなか観劇機会がないのが現状ではないでしょうか。ただ、ではなぜ一度ご紹介したかったかと申しますと、音楽が大変美しいということももちろんあるのですが、それに加えてオペラ史という観点で見たときに大変重要な作曲家だからです。イタリアのベルカントオペラの作曲家であるロッシーニやドニゼッティらと同年代のマイアベーアは、当時のフランスで最も格の高いオペラとされていたグランドオペラ様式の立役者であり、また自身もロッシーニなどに影響を受けながら、後世のフランス人作曲家らはもちろん、イタリアオペラの王ヴェルディやドイツの楽劇王ワーグナーといった重要作曲家たちにも大きな音楽的影響を与えたと考えられています。当時のフランスは外国人作曲家への門戸も広かったため、自国の作曲家以外にも様々な作曲家がフランスで活動したり、フランス語のオペラを作曲したりということが起きていました。例えばロッシーニは10年以上にわたってパリで活躍してきた時期がありましたし、ヴェルディにもフランス語オペラがあります。マイアベーアの場合にはどうやら当時ユダヤ人には市民権が与えられたという背景などもあったようで、30代半ばにパリに移り住むと、生涯を終えるまでパリで暮らしたそうです。さて、マイアベーアがその発展に大きく貢献したグランドオペラとは、パリのオペラ座に向けて書かれた本格的なバレエや大人数の合唱なども織り込んだ豪華絢爛なフランスオペラ。題材も歴史ものであったり、シリアスな筋書きであったりと大規模で、また幕数も多く、それに伴い上演時間が長い起点も特徴です。このように生前はロッシーニやヴェルディ、ワーグナーらと並ぶ大変な人気と名誉を博していながら、現在ではそこからはかなり乖離のある評価を受けているマイアベーアですが、それでも21世紀に入ったあたりからはいわゆる再評価の動きも進んでいるようです。さて、本日はそんなマイアベーアの作品から、彼の遺作でもあるグランドオペラアフリカの女より、テノールの役である主役バスコダガマのアリア、素晴らしい国オーパラダイスをお聞きいただきたいと思います。ちなみに当時巻き起こっていた流行の一つに異国趣味、異国情緒というものもあり、アフリカの女もリスボンを舞台に、ヨーロッパからアフリカ南岸を経てインドへと渡ったポルトガルの航海士バスコダガマの実話をモデルにしたお話となっています。簡単に言えば、このオペラ、新大陸発見に向けた旅路での探検家バスコの恋愛物語。途中でこの旅を共にした奴隷だと思っていた女性セリカが実はアフリカの女王様であることが発覚するなど、大きなドラマがいくつかあり、そしてバスコはセリカと元々の自身の恋人との間で揺れ動くのですが、結局元の鞘に戻ることとなり、自ら身を引いたセリカが最後に自殺を選び幕となります。素晴らしい国オーパラダイスは、そうした悲惨な結末を迎える前、全5幕のうち第4幕にて、インドに上陸したバスコがその景色に感動して紡ぐ一曲です。ではマイアベーア作曲アフリカの女より、素晴らしい国オーパラダイス。輝かしく、そして情感あふれるニコライ・ゲッダの歌唱を、ジュゼッペ・パタネ率いるロイヤルオペラ管弦楽団の演奏でお楽しみください。 ではまた来月の放送でお目にかかりましょう。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。